主イエスキリストの主イエスキリストの皆をあげます。私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、生きて働いてくださって、さんに期待して、持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。またこんにちは、またこんばんは、感謝します。ですね、今日は何の日かと言いますと、1年の最後の日曜日なんですね。私たちの教会は11月が新年なので、10月の今はなんか大晦日って感じはしないかもしれないですけど、1年の終わりなんですね。で、感謝のこの区切りをされたので、また新しい一年が始まると、また次の新しいことが始まってくるということをもちろん思いますし、すごい重要な時だなというふうに思います。そして特に語られていることはですね、1年の感謝を丁寧にするということですね。この1年何があったかなということを思い出しつつですね、神様に祈るということをですね、一人一人出してみていただきたいと思います。あ、神様こんなことされたな、こんなこともしてくださったな、あんなこともあったな、こんなこともあったな。例えば群れ全体ですとですね、11月11日にマーニーさんがですね、天に召されるということがありました。そして2月でしょうか、この新井先生が天に召されるということがあり、この感謝の賛美とか会社の働きの例の継承ということをですね、私たちが終わりの戦艦でこう導かれてきているんですね。それから日本の例の戦いは、ついに終わって完結しましたね。南と北で行われてですね、最後の。そして、5月にはリバイバルが始まりましたという言葉がこの胸に与えられて、そして、パルコ氏はすごく現実的な方なので、そういうことを言ったらまたどういうふうに思われるかと思ってた、でも神様が示されたから言い始められたんですけど、そしたら大川先生が日本で一番大きいですね、プロテスタントで一番大きい教会の大川先生も同じことを示されていて、リバイバルが始まったというふうにこう教会で言われ始めてるんですね。実際にそのことが起こってきているということをですね、思いますし、その中で、ついに児童養護施設が完成してですね、責任者が決まるといった形で、神様が語られたことの成就がいろんな形で始まってきています。で、たくさんの恵みがですね、たくさん与えられているんですけど、そのことをですね、また覚えつつ、群れのこと、そして私たち一人一人のこととか、家族のこととか、教会のことを覚えつつ、1年の感謝を丁寧にですね、思い起こしながらですね、神様から思い出させていただきながらですね、していきたいと思うんですね。で、その中で示されることっていうのはたくさんあると思うんです。で、私たちもその感謝をこうなんか忘れているがゆえに、神様のこう示しておられることを気づかなかったりですね、するっていうことがあると思いますので、感謝を丁寧に話すっていうことを話していきたいと思います。福岡教会でもいろんなことがありました。子供たちの洗礼だとかですね、それから佐賀教会が本当にこう各家キャンプに来られて、その後ですね、オンラインされてるとか、いろんな神様の恵みがですね、今までないことっていうんですか、そういうことがこう始まってきていますけれども、そのことに神様ですね、こう目を向けつつ歩んでいきたいというふうに思います。で、そして、新年イスラエルチームがですね、明日から使わされます。で、約70名の方が使わされるんですけども、福岡教会から佐田信子牧師がですね、使わされます。ぜひ牧師の健康や奉仕のためにもですね、また祝福のためにお祈りしていただきたいと思います。で、今回はですね、ロシア系大臣の方との関わり、もう集会がセットアップされているんですけど、向こうでもそしてこちらでも両方はやってるそうなんですけども、で、ラビーの方ですね、大統領のラビーの方がこう旧約聖書を教えてくださることからとかですね、いろんなこう示されていることの成就が始まってきていてですね、特別なチームとなっていくということを思います。お祈りしていきたいと思います。パウロ牧師のですね、この課題がありますのでお読みします。このイスラエル派遣は年度の初めの重要な派遣です。またロシア警備大臣のとの関わり、ラビーとの関わりなど多くの事柄が進んでいます。今年度の初めの重要な派遣なのでお祈りくださいですね。イスタンブール経由でですね、来ますので、行って帰ってくるので、ぜひお祈りください。トルコもちょっといろんな事件が起こっていますけど、ぜひ守られるようにですね、お祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。共に読んでください。 成し遂げる天のお父様、感謝しますかしてから、イスラエル、主にイスラエルチームを使わされることをありがとうございます。特別な時に、この私がこのチームを使わせてくださることをありがとうございます。70人の方が使わされ、また、神様の働きが進められていくことをありがとうございます。イスラエル選挙という面でも、具体的に、ロシア系ユダヤ人の方々との関わりや人々との関わりが開かれてきていることをありがとうございます。この中で主の御十の御業を表し、導いていてください。立てられているパール牧師が強めてくださり、特に健康を支え、守りを与えてくださり、御心の判断、決定を全て成していけるように、助け、導いてください。そしてまた新年の御言葉が、ガリラの子で語られ、礼として受け取るべき言葉を受け、私たちもしっかりとそれを霊的にもしっかりと受け取って、一年を始めていくことができるように、私たち一人一人の歩みにおいても、助け、導いてください。御体から使わされていく定めの国書を守ってくださり、健康を支えてくださり、またイスラエルにおいて主が与えようとする祝福の特別な全てを受けてくることができるようにどうぞ導いてください。通訳やまたまたさまざまな奉仕に関して、御心の奉仕が与えられまた全うしていけるようにどうぞ導いてくださり、とっさの時にも主に従えるように、あらゆることの判断の中でこう間違っても主の御心の内をいつも歩めるように導いてくださり、イスラエルに使わされている御心になりますように、どうぞ導いてください。個人的にも教会の体の一員としても、その面々では豊かに受け持ち帰ることができるように導いてくださることをお願いいたします。ご家族の上にも特別な守りと祝福を与え導いてください。感謝します。またエルサレムは毎日のようにこう殺傷事件が起こっていますけれども、またイスラエル全体にその広がってきていますが、特別な守りを与えていてください。パレスチナの人たちの関わり、ぶつかりがなんかチームの影響したり、またチームが攻撃されたりすることないように、エルサレムに平安がさらに与えられ、イスラエルの方々に平安が与えられ、またパレスチナの方々の方に平安が与えられていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。パレスチナの方々も救われていけるように、主がさらに道を開き導いていってください。感謝します。この今回の派遣の御心がなりますようにお願いいたします。私たち一人一人も今年のこの1週間、今年の感謝をしつつ、また新年の歩みに備えていくことができるように助け導いてください。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、イスラエルチームのためにお祈りしていただきたいと思います。また断食投票があると思いますので、ミッションのですね、方にミッション、祈りのミッションの方でできてますので、その方にですね、断食される方は加わって、ぜひですね、一食でも一食でもまず取り出していっていただきたいというふうに思います。どうですね、はい、それと、先週はですね、皆様にお感謝しました、大学の病院と、手と手って言って、そのあれですね、三宅手と宮城というその、福岡市の南区の老人会の施設でコンサートを行うことができました。で、大体のほうは精神病院なんですけども、閉鎖病棟で2カ所行われたんですけども、特に最初の午前中の方のコンサートはすごく神様が触れてくださってですね、すごいたくさんの方が泣いていて、号泣している方もいてですね、すごい反応がありました。一緒に歌ってくださる方もいたんですけども、なんか主は本当に一人一人触れておられるなということをですね、思わされています。本当にこの中からさらに癒しとか奇跡とか解放がさらに起こってくるんだろうなということを思わされてきました。で、その職員の方々にもすごく深く触れてくださってですね、担当の方はすごい喜んでくださりましたと、区長さんがですね、その管理の党の一番偉い人だと思うんですけども、区長さんが来て、なるべく早くまた来てくださいって言ってくださいまして、またですね、行きたいと思います。もうすでに11月13日はもう一つ大学病院に行くって決まってるんですけど、さらにこうクリスマスとか機会を捉えてですね、出ていきたいと思いますので、ぜひお願いください。またコンサートの間にお昼にちょっと時間が空いてて、その時間に五条駅に行ってですね、ライブを行いました。でもなんか本当にこう電車の来た時だけ人が通るっていう駅でなんですけど、普段ですね、でも募金してくださる方もおられてですね、本当に感謝でした。 また、まあ、太宰府はちょっと大学とか結構あるので、その若い人も結構降りてきてですね、若い人にこう知らせを渡しすることもできてすごく良かったです。あと帝都ではですね、木本さんも来られて本当に祝福されました。またあの、週間の途中にヤクルトさんが、その宅配のヤクルトさんが来てですね、あのお届けに来られたんですけど、賛美を聞いてなんかこう、なんかこう触れられて入ってきてですね、一番前で聞いてですね、なんかこう涙うるうるになってしまってですね、ですごい感動されてよかったと思って、私も歌いたいとか言い始めてですね、でヤクルトをみんなにこう配ってくださったんですね、高いやつをですね、で、すごいそういう恵みも預かりましたけど、いろんな賛美としてのこう思いがけない言葉だってもこう持ってきてるなというふうに思います。さらにですね、出てくときにいろんなことがあるんですけども、さらにこう主に導かれるところに出ていきたいなというふうに思います。これからクリスマスシーズンに12月になっていくので、ぜひ皆さんもなんか来られて来ていただいたりとかですね、あとなんか情報があったらですね、クリスマスにここでコンサートがあるよとか、イベントやってるからその応募したらとか、なんか情報があったらぜひですね、いただきたいと思います。もう西でも東でもどこでも神様に導かれるところに行きたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてですね、この今日は風の響きミニコンサートがですね、この場所で1時から1時半まであります。ぜひご参加ください。またですね、オンラインで見ている方もですね、ぜひまた参加していっていただきたいというふうに思います。今年は今回は第3週の新しい賛美を歌いますけども、いろんな賛美をまた聴けると思いますので楽しみですね、聴いていただきたいと思います。あと、月刊誌とですね、御一新聞が出ていますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。11月号が出まして、ダニエル浅野牧師の聖霊と聞き従いの信仰ということでメッセージをいただきます。またパウロ牧師の連載が始まっていて、信仰が強まる7つの秘訣っていうのですね、出ますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。あとファミリーホームのアボカモドの枝の完成までの歩みっていうことがですね載っていますので、ぜひ素晴らしい証が載っているのでですね、見ていただきたいと思います。で、御一新聞の方なんですけども、いよいよですね、週報の方にもちょっと表に知ったんですけど、パウロ牧師の彼がですね、世界の終わり、これから起こること、聖書っていう本がいよいよ出版されることになりました。今月末にですね、出版されるんですけども、黙示録の事柄を中心に、世界のこれからの聖書が言っている起こることに関して具体的にこう書いてるんですね。で、1620年ということなんですね。ぜひ買ってもいただきたいと思います。一般書店でも、旧正教典はもちろんなんですけど、一般書店でも売られますので、ぜひ一般の方々にも、ね、僕の方々に用いられていくようにお願いしていきたいと思います。一般の方々は意外と、黙示録とか聖書とか読んでおられたりとか、こう一般の方々でもすごく聖書知識がある方とか、特に最近は黙示録のこうハルマゲドンとか、やっぱりまた、これはあれなんですけど、世紀ですけど、バブルの塔とか、いろんなこう聖書の言葉がこう縮められたいろんな文章とかものが出てきていますけども、こう割と、牧師の方々も知っているので、このことがすごくですね、こう語りかけられるんじゃないかというふうに思います。また救われる方が起こされてきたらいいなと思います。で、ぜひですね、お願いしていきたいと思います。で、この本のすごく大きな特徴は、観覧中景況説にということをこう言ってるということなんですね。で、今私たちがこの辺だとすると、今中東がすごい大変な状況で、アメリカもその中東和平をこの、行き詰まってますけども、ここでヨーロッパから出たリーダーですね、反キリスト、まあ、世界でいうとすごく有能な指導者が起こって、中東和平を締結ができたということで世界中は喜ぶと思うんですけども、それがヨーロッパから出た反キリストですね、 EU から出るということを思います。で、その人が中東和平を締結したら観覧時代の始まりなんですね。そこから7年間があって、真ん中が 3.5 年の時までが前半が 観覧性があって、このまま大観覧となっていくわけですね。で、謙虚というのはこの中3年半の真ん中ですね、7年間の真ん中の3年半の時にこう起こって、空中経験が起こってくるわけです。で、そしてクリスチャンのみんながこの謙虚されるわけではなくて、フィラデルフィア教会に属するもの、神の言葉を曲げずってありますけども、本当に例えば女性の問題もそうですけど、神様の言葉を曲げないでこう神の言葉を全うした人たちとか、こう使命を全うした人たちとか、賜物を用いた人たちとか、聖霊に満たされているという条件が書いてありますけど、それを満たした方がこう敬虚されているわけなんですね。で、それが全く違うということですね。で、私はですね、福音派で育ってきて、たくさんの聖書の聖書を土台としてですね、いろんなことを学んで、恵みを受けてきたんですけど、この終末論に関してはですね、福音派はこの観覧全謙虚ですね、観覧の前に全てクリスチャンは全員が謙虚されるっていうですね、そういうところに立っています。で、私もずっとそうやって教えられてきて、そうなんだと思ってですね、安心していたわけなんですけどでもとんでもなくですね、それは聖書的、全然聖書に立脚してないわけですね。で、聖書は言ってるのは観覧中なので、いや、どういうことになるかというと、学校だったらですね、今日はテストがないと思って行ったらテストの日だったみたいな感じでですね、何も勉強してないってですね、まあ、しても当然点は取れないかとかですね、そういう人もいるかもしれないですけど、例えばすみません、用意がないっていうことなんですね。で、皆さんは毎回耳にタコができるぐらいこう聞いてるので、あ、謙虚があるんだな、観覧中に謙虚するんだな、で、ちゃんと御心を全うしないといけないんだなとか、こう耳でこう聞いてるのであれなんですけど、知らなかったらそのまま行っちゃって、そしてあれよれというように観覧時代に入ってしまって、この3年半というのは世界の札幌の人がたくさんの方が亡くなる時代でもあるので、リバイバル、大リバイバルが起こる時ですけども、同時にたくさんの方が亡くなる時なので、すごいこう戦いの時代といいますか、そういう中に入っていくんですけど、そこの中にこう用意なしで入っていっちゃうということになるので、私たちはこの本のまあ、そのことが書いてあるので、クリスチャンの方々がこれを読んだときに、観覧全謙虚じゃないんだなということを自分は受け取ってですね、そして自分はこの終わりの使命を置かなくちゃいけないなということにこう目覚めてこう行かれるというのは神様の御心だと思うので、ぜひこの本はですね、御心の方々に読まれていくようにですね、お祈りしていきたいと思います。マーニーさんも観覧中謙虚説でしたけれども、聖書が言っていることをですね、確認しつつですね、この終わりの時は歩むということがすごい重要であるということをですね、覚えていきたいと思いますですね。はい、はい、で、先にですね、元にも話が戻るんですけど、予約している方はですね、少し割引がありますので、1割ぐらいでしょうかね、なんかとにかく割引があるので安くなりますので、ぜひ早めにですね、お買い求めしていただきたいというふうに思います。あとですね、九州ではですね、昔に佐賀の南牧師のですね、お父様の癒しの話が載っています。ぜひですね、見ていただいて、慢性心不全が癒されたという、余命2ヶ月って言われたりからですね、回復していって、本当にこう今も元気でおられるということなんですけど、91歳ですね。で、本当に癒しと、そして救われていてですね、だということが書かれていますけど、素晴らしい証しで、ぜひですね、いい経験を用いていっていただきたいというふうに思います。で、はい、それでは御言葉にいきたいと思いますけれども、はい、ですね、使徒の働きの18章のところをですね、見ております。で、まだついてます、あ、ついてない、先週までのところでですね、パウロの第2回伝道旅行が終わったんですね。で、パウロは第2回は、ヨーロッパに それによってこう止めアジアに今年は止められてヨーロッパに導かれて、そして今でいうとアテネ、今でもアテネってありますけど、ギリシャの国に、今でいうギリシャの国に行って福音を述べ伝えていったんですね。そして、エルサレムの城から帰ってアンテオキに帰っていきました。で、自分の使わされた教会に行って証しをしたりですね、報告を持ち帰っていったんですね。で、パウロは素晴らしい働きをした方なんですけど、教会の土台としてですね、働きをしていきました。で、この新約の時代、ペンテコステ以降ですね、聖霊が注がれたペンテコステ以降、私たちは教会の時代に生きています。なので教会の土台として今働きを神様に進めているんですね。で、パウロはアンティオキア教会に戻って、そしてまた今度今日のところはね、第3回伝道旅行ですね。まあ、これが最後になるわけなんですけども、第3回伝道旅行に出ていきます。そこのところをですね、見ていきたいというふうに思います。ですね、使徒の働きの、18の24節からお歌を見たします。さて、アレクサンドリアの生まれで有名なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。あります。で、アレキサンドリアってどこかなってです、ね、思うんですけど、これアフリカなんですね。アフリカの 北の海岸です。まあ、地中海があったとすると、まあこの北の海岸にあるんですね。なんかこう、なんかあれ、なんかアフリカと思えないような名前がついてるんですけど、これは当時ギリシャが世界を支配していた時に、このアフリカのこの港ですね、このところをこう都市として作ってですね、都市を作っていった、アレクサンドル大王が作っていったわけなんですけど、そういう都市なんですね。で、ですからギリシャ人もいればですね、まあ、アフリカ人もいるし、いろんな方々がいたわけなんですけど、共通語ってのはギリシャ語だったんですね。そしてこのアレクサンドルってすごく重要なところで、旧約聖書の72訳がこう作られたところなんですね。で、つまりギリシャ語の聖書ができたところなんです。なのですごく重要なところなんですね。で、そういうところで生まれて育ったアポロだったので、聖書に関してすごくですね、彼の環境から来るものかもしれませんけど、すごく聖書に通じていたというふうに書かれています。まあ、ここでいう聖書っていうのは旧約聖書のことですね。まだこの時代新約聖書ないので、そのいたんですね。で、その時に25節、この人は死の道の教えを受け、霊においてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかったと。で、素晴らしい説教者だったんですけれども、そして霊に燃えてイエス様のことを伝えていたんですけれども、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。つまりこう悔い改め、イエス様が救い主が来るから悔い改めなさいっていう、この罪の悔い改めのためのバプテスマしか知らなかったわけなんですね。聖霊のバプテスマを知らなかったということなんです。で、今私たちはこう、ね、ペンテコステ以降聖霊の時代に生きている。皆さんお一人一人の中に聖霊がおられて、そして、この聖霊のバプテスマを受けるときに私たちは異言を語ったり予言をしたりとか、聖霊の賜物がさらに現れてくるわけなんですけれども、それを知らない、つまり父なる神様がおられて、この地上に私たちを救うためにこのイエス様を送ってくださってですね、そしてイエス様が天に召されて、今度は聖霊様が私たちの中に今住んで、聖霊が働かれる聖霊の時代になっているんですけど、アポロはそのことがちょっとまだよく分かってなかったんですね。そして26節を見します。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明したと。で、大胆な話を始めたんですけども、ちょっとこの人ちょっと知らないことがあるんだなって分かって、そして、神様の道ですね、イエス・キリストに関して、イエス様の十字架と復活を、そして聖霊のこうの降臨があった、ペンテコステがあったことをですね、こうお伝えしていったわけなんですね。奥さんの方がプリスキュラなので、奥さんの方が先に名前書いたんですね。だからなんか奥さんがすごくなんかこう学びでも用いられていたのかもしれませんけども、フィリスク・ラタンクラはですね、彼をアポロという人を招いてもっと正確に彼に説明したわけなんですね。で、 御言葉っていうのはですね、さっきあの黙示録のことをお話ししましたけども、その正確に知ってるっていうことがすごく重要であるわけですよね。で、なので今例えばですけども、まあ、預言者学校でも10年とか20年とか学んでいる方がいると思うんですけど、でもそのことっていうのはですね、これから用いられていきます。で、これから聖霊の賜物の働きが来た時、聖霊の働きからっていろいろ賜物の働きがいろんな教会に起こってきた時に、そのどうしたらいいかわからないっていうふうに、特に賜物のことを学んでこなかった教会に関して教えてこなかった教会は分からないと思うんですね。でもそれ聞かれた時にも、今度はその例えば相手の方は牧師の方であっても、宣教師とか器の方であったとしても、このアポロにそのプリスクラとアフラが説明したり、私たちにもその方々にですね、予言のことを教えたり伝えれるようになっていくんですね。だから私たちこう聖書を学んでる、聖書から賜物のことを学んでるっていうのはすごく重要であるということですね。覚えていただきたいと思います。ある欠けた部分っていうのを、まあ、お互いそうなんですけど、私たちも知らないことがあるわけですけど、お互い欠けた部分に関して神様が用いられるので、でその神の、まあ、ここはもっと基本的なことですけど、イエス・キリストの十字架復活、その聖霊の事柄に関してもっと基本的なことを、まあ、アポロに伝えていったわけですけども、正確にこう御言葉を私たちが知るっていうことが重要なんですね。そして27節、そしてアポロが赤いは誰だと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるように手紙を書いたと言います。赤やっていうのはギリシャのことなんですね。ですからギリシャの国に行ってまた福音を語ろうとしたら、手紙を書いてですね、送りました。だからこのプリスキラとアクラという人はこう信徒の方なんですけど、すごく用いられていたんですね。でこういう方を神様が用意しておられて、この働きは進んでいたということなんですね。これはエペソで起こったことですけども、エペソに、プリスキラとアクラが用いられていたんですね。そしてアクラはそのギリシャの方に渡っていきました。そして彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。で、アポロは聖書によって大体語っていたんですね。で、聖書が私たちの土台なんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。アポロがなぜこんな熱心にこう御言葉を語っていったのかというと、これが私たちの命であり、そして私たち この全てであるからですね。聖書の教え全体を知るということが大事ですし、また神様、私たち一人一人にくださる約束の言葉とか御言葉を受けるということがまたこう重要であるんですよね。で、例えば何かこう問題があったとすると、私たちがこうその問題の解決に向かって、この問題の中に解決を見出そうとすると、私たちはこう混乱したり失望してしまうわけですね。例えば、病気の問題があったとするとこう病気が治るかな、病気が良くなったら治ると思いますし、悪くなっていったらどうなるんだろうかと思いますし、お医者さんから、もう治らないと言われたら、なんか絶望してしまいますよね。でも、私たちは、こう、御言葉ですね。御言葉に、私たちが、こう、その問題の解決を御言葉に見る必要があるんですよね。で、御言葉が何て言ってるのか、って祈って、こう、神様に聞いたり、聖書を読んでいく中で、例えば神様は癒すと語られたら、癒されるわけですね。例えば、真相であったとしてもですね。秋元牧師は何度も心臓になってですね、血を吐いて、病気になったんですけど、その時でも友達から日はまた昇るとかですね、いろんなこと言われたんですけど、でもその時何を見ていたのかというと御言葉だったんですね。で、はっきりと自分がそれかこれから伝道者になるということを示されていましたし、こう暇なのは今だけっていうのですね、示されていて、今勉強した聖書をたくさん読み込んでいくとか、今しなくちゃいけないことがあるんだということをですね、示されていたわけなんですね。もちろん具合悪くて真相な時はなんか聖書読むとかじゃないんでしょうけども、でも どんなにこう見た目がですね、どんどんどんどんこう神の言葉とは逆に病気が悪くなっていったとしても、どこを見てたのかというと御言葉だったわけですよね。で、今は完全に癒されてすごい体力で奉仕しておられるわけなんですけども、御言葉は土台であるということなんですね。だから御言葉が大事なんですね。今回そのアーモンドの絵なんですが、この児童養護施設がこう建設完成したんですけども、最初予言を通して特にこう神様が児童養護施設を日本に建てる、それを1個じゃなくていくつも建てるって言われていて、まあ、それをパウロもしたら吟味して確かにこう神からしたとこう確認したんですけども、で、まあ、それを、まあ、一斉の方々に言った時に全員が反対して、それはできません、実際にその社会福祉法人じゃないとできないということは確かに事実だったんですけど、できませんって言ったわけですね。でもパウロ氏はできるかできないか聞いてるんじゃなくて、神様やれって言われたから、どうやってやるのかをですねこう聞いてるんだっていうことでですね、こう言われたわけなんです。で、結局推し進めたわけですね。で、あと途中ですね、途中まである世界的な大企業がですね、半分出資し半分負担してくださるとかすごい言ってくださっていてですね、すごい私たちもこう心強かったわけですよね。でもある時他のことは助けてくださるんですけど、思いがないって言われてですね、手を引かれてしまったんですね。で、その時はもう愕然としてしまってですね、バルゴしたところにこうがっかりしてしまって、でもその時だけでこう感謝していったわけですね。でもやはりこう、まあ、クリスチャンって、まあ、特にこう御言葉でこう私たちを歩む時にこう、でも何かこの中にですね、神様の逆転があるぞと思いながらですね、神様必ず助けてくださるぞと思いながら、こう本当に気持ちを落ち込んでるんですけど、まあ、感謝していくわけですよね。で、その中で何が起こっていったのかというと、大川先生としてサウンドインということが示されたり、励ましが与えられたり、実際にこういろんな経済が与えられていて、今こうそれが立ってしまったわけですよね。で、社会福祉法人も与えられてですね、なので私たちがこう今どういう状況かっていうのはあまり問題ではなくて、それよりも私たちの中に御言葉があるかどうかですね、一人一人が御言葉を持っているのか、神様のですね、御言葉があるかどうかということが重要であるということを覚えていきたいと思います。で、例えば個人的に何かこう約束っていうのをこうなんかまだもらってない方はですね、もらうよう神様に求めていかれたらいいと思いますし、なくてもですね、主に信頼するものは失望させられることがないって聖書にありますから、私は聖書に主に信頼してるから失望しないって告白してればいいんですね。で、そしてそれを握ってればいいんですね。私は主に信頼してるから、もちろん私の足りないところがあって、こういろんな紆余曲折はあるかもしれないけども、神様も調整があるかもしれないけど、でも失望しない結果を見るって、私たちがそこに立ってるならばそうなるんですね。だから御言葉ってさーっと聞いてるんじゃなくて、やっぱ握らないと、それを握っておく必要があるんですね。で、その時にその言葉が成就してくる、言葉が動き始めること、神様の言葉は想像してる力がありますから、だからそれをですね覚えていきたいと思います。で、私たちにとって御言葉が全てなんです。なので、このアポロは、なのでと言いますか、アポロはその御言葉を大体に語っていったんですね。で、人々にとってそれが大切であったわけです。私たちも聖書の言葉ですね、この今の状況とか、また自分の考えとか言ってなくて、聖書が何て言ってるのかっていうことをですね、そこにしっかりと土台を置いて入りたいと思います。また、実際にこう、問題ですね、例えば同性愛の問題とかいろんな問題が起こってきた時に、じゃあ聖書は何て言ってるのかっていうところにですね、しっかり書いて、そこに立って進む必要があるということをですね、はっきり覚えていきたいと思います。で、御言葉に立ってある人は力強いですね。そして確かに失望しない、そして神様がそこに働いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。 で今年末なんですけども、何かこう私たち人にもこう問題が許されたり困難が許されている部分があると思うんですね。でもそれは確かにその私たちをこう苦しめるためではなくて、その御言葉を持って私たちがこう信仰の対応するようにですね、そして私たちはその自分の生活の中で本当にこう神様の勝利を見て、それを多くの方々にまた伝えていくことができる、私たち自身がこう体験まずすることができるんですね。そのことが置かれているということをですね、覚えて、あ、今神様は何を訓練しようとしているのかな、何を与えようとしているのかなということを思いつつですね、まあ、困難の中にあってもですね、そのことをこう神様に心を向けて歩んでいきたいというふうに思いますですね。で19章の方に行きますと、今度はアポロがパウロのことを言ってるんですけど、コリントにいた間にパウロは奥地を通ってエフェソに来た。そしてイクニカの弟子に会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼は「いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした」と答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。4節、そこでパウロはヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔いためのバプテスマを授けたのですと言った。それを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けたですね。エペソに、この第3回伝道旅行でパウロがエペソに来た時に、もうそこに弟子が12人いたんですけど、だけどイエス様を信じた時に聖霊を受けましたかって言った時に、聞きもしませんでしたって言ったんですね。なので彼らもそのアポロと同じようにこう聖霊のことを知らない、ペンテコステのことを知らないっていうところですね、人々でした。でイエス様が十字架にかかって天に帰られた後に、50節ですね、50日後にこの聖霊が注がれて、そして一人一人にこの下のようなこう炎が現れて、こう神の言葉を大胆にこう語り始めたんですね。それらの言葉はその国の人にとってはその国の言葉で異言なんですけど、それは予言だったんですね。でそのことが起こって、弟子たちが大胆に福音を語るようになって、で癒しや奇跡や多忙の働きが起こるようになって、何千人という人が一分に救われるような神の働きが始まってきて、そして教会がスタートしていったんですね。でそういったことを、この知らなかったということなんですね。でヨハネのバプテスマだけを知っていたということで、悔い改める、ヨハネのバプテスマはイエス様が来られるので、そのイエス様を信じるように人々を悔い改めに導いたバプテスマだったんですね。で水のですね、なのでそのイエス様のバプテスマをこう授けていったんです。で三位一体の神様の皆によってバプテスマを授けていったんですね。その時に具体的にパウロが彼らの上に手を置いた時に、聖霊が彼らに臨まれて、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであったとあります。ですから聖霊がですね、聖霊を受けたことの印っていうのは、異言を語ったり予言をするようになったっていうことなんですね。で聖霊のバプテスマがここで与えられていきました。で私たちもそうなんですけども、今聖霊の時代なんですね。聖霊が皆さん一人一人の中に住んでおられて、そして聖霊のバプテスマを受けると、異言を語ったり予言を語ったりするようになり、そして他者の私たちの中から現れてくるということですね。でそういう時代に今生かされています。そしてさっき書きましたけど、イエス様が来られるまでのこの最初の3年半というのはもう大リバイバルなんですね。再びヨエルの予言がこう成就してくる、すごい多忙の時代に、聖霊の顕著に働く時代にこう私たち今入ろうとしているわけです。で今だんだんこう癒しとかですね、そう先週もね頭痛の方が癒されたんですけども、いろんな癒しが始まってきてるんですね。で群れ全体では本当にがんの方がまた癒されてきて、今回イスラエルチームに2人もがんの方が加わってですね、来るっていう、なんかこうお医者さんがいいって言われたっていう2人ともですね、お医者さんがよく治ってきて、お医者さんがいいって言われてイスラエルチームに加われるようになったとかですね、もうなんかすごい奇跡が起こってきてるんですけど、これは聖霊の働きが強くなってきてるからなんですね。そしてそれはさらにこれはそれもっと大きくなってこれからいく、そういう時代の中に私たちはこう生きています。だからこの聖霊のことを知る、聖霊のバプテスマを受ける、また 私たちがその聖霊の時代に生きているということをこう自覚して歩むということがすごく重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。でこれから皆さん一人一人としていろんな方々が癒されたり解放されたりしていくということをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちにとって御言葉が命であり鍵であるということを今日も学びましたけれども、私たち一人一人がこう新年度に向かって新しい年度に向かってさらに主が与えてくださる言葉を無駄に与えてくださる言葉、一人一人与えてくださる言葉をしっかりと受けることができますようにどうぞ導いてください。神様の言葉があれば大丈夫ですから、また神様の言葉があればそれを成就していきますから、私たちはそれをしっかりと握ることができるように助けに導いてください。忘れていることがあるんでしたら思い起こさせてください。言葉をしっかりと持つことができますように、言葉に立っての信仰の歩みをすることができるように導いてください。聖霊の不徹も、また聖霊の時代に生きていますけど、私たち一人一人聖霊の不徹も受けていない方はそれを受け、聖霊に満たされ、また聖霊の働きをなしていくことができるようにさらに導いてください。私たち多くの方々にこの聖霊の恵みを伝えていくことができますようにお願いいたします。さらに多くの方々が癒され、奇跡が起こり、解放が起こり、神の御業がなされていきますようにお願いいたします。癒しのためにお願いいたします。割とご覧になってください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみのことをしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。癒しを与え、解放を与えてくださる奇跡をなし、聖霊の御業の御業をこの人として表してください。イエスキリストの御名によって病のような力を縛る。イエスキリストの御名によって人々の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝をしていく中でこの気づかされることがある方が多くいると称されます。そのことにこう、この応答していきなさいと称されます。今 これからのことに関してどうしようかなってこう迷っている方がいるのが見えますが、その、問題や今置かれている状況自体を感謝し、この私の言葉をしっかりと受けて歩んでいきなさい、また私の言葉を土台として歩んでいきなさいとおっしゃっています。私はちょっとですね、最近目の悪い方とします。イエスキリストの目、その方との目の症状、また視力をイエスキリストの目で癒されよ、癒されよ、癒されよ。内臓のためにのします。イエスキリストの目で、その方の胃腸や内臓のすべての働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。何度も見ながらいます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。ます主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。